はい、ルカの福音書22章の初め1節から13までですね、第一ですから従来は旧約聖書なんですけども、ちょっと旧約聖書のちょっと分かりにくいところでありますので、この初めにはこの新約の方をすることにしました。でここではですね、何が言おうとされているかちょっと分かりにくいではないかと思うんですね。今日のところだけを特に選んでですね、メッセージの特別な集会なんかに、ね、題として選ぶということをおそらくまずないであろうと思われます。これはユダの裏切りとかいうことが出てくるからですね。けれどもこの聖書っていうのはですね、何か私たちはあんまり読みたくないようなところであっても、これは意味を込めて書いてあるわけですので、そのことを考えて、読むというわけですね。でここですぐに目立ってわかることはですね、杉越祭ということがですね、今日のところまで、あるいは今日のページのところでもですね、何回も繰り返して書かれてあるということです。一節にも杉越祭と言われている除光祭とも同じようにこの使われていたのが分かりますね。それからこの7節にもこの除光祭、あるいは8節にも杉越の食事、杉越、11節にも杉越の食事、さらに13節にもですね、杉越の食事と、そして今日のところではありませんが、次の15節にも杉越、またその後にも神の国で杉越同行と、この後の2回は代名詞で受けておるわけなんですけども、いずれにしてもですね、この杉越ということは特別にここで繰り返されているわけです。それはなぜなのか、どうしてなのかということをですね、今の私たちには水越の食事祭りということは全くないわけですので、どうしてこんなに詳しく書いてあるのか、繰り返しているのか、それはこのルカがですね、この水越ということに重要なですねことを見出していた、示されていたからなんです。でこの水越という時にちょうどイエスが殺されることになった、他の季節ではなかったということなんですね。殺そうとするようなことはいつでもできることというかですね、いつ選ぶこともできるんですけど、ちょうどというかですね、こういう不思議なことなんですけど、ユダヤ人が最も大事だとして続けてきたこの水越の時、祭りの時、その時にイエスがちょうど殺されることになると、そのことをルカはですね、特にこのように言おうとしているわけなんです。ですね。他の時でもいつでも時1年間あるんですから、あるのに、このなぜそういうことになった、ちょうど重なっているのかと。でそういうことの背後に神様の大きなご計画、あるはるか昔からのご計画があるということを実は言おうとされておるんですね。このユダの裏切りというのは非常に 悪魔が働くような時のただ中で神のご計画が働いているのだと、そういうことを言おうとするためにこの特に水越ということと重ね合わせているわけです。でこの水越ということはそんならどのようなきっかけでできたのかということも、そういう意味ではですね、もう一度前に出エジプトの時にした時に学びましたけれども、京都の関連で少し見ておきたいと思いますね。これってどこにこういうことが書いてあるのか、これだけイエスの時も非常に重要なことで、あちらこちらからですね、ユダヤ以外からも集まってくる、たくさん集まってくるわけです。でそういう非常に重要なことはどこに最初に書いてあったかということですが、これは出エジプト記ですね、12章に書いてあるわけです。出エジプトの12章111ページです。でこれがですね、この12章の1節を見た、2節を見たら分かりますね。1節2節から、これはですね、この月をあなた方の出発点の月としなさいと。この杉越の時、この月こそが正月、1月1日、日本で言えばですね、現在のように。 まあ、そういうことで、まあ、気味悪くなく、今日はですね、この水越しということが特に書いてある部下の方を選んだわけなんですけども、そういうふうに自然の太陽と地球の関係で1月1日とかいうことでと違ってですね、一番大事なことが起こったとき、これを出発点とするんですか。そういう意味なんです。一番大切なことが起こったからこそ、これを出発点の月とする。これをまあ正月とするんだと。初めの月、年の初めをここに置くんだというぐらいまあ大事なことだったわけですね。で、その時にですね、ここで、子羊を一匹用意しなさいと。で、特にここで子羊というのが出てくるわけです。そしてさらにその七節にあるように、それを殺してですね、その血を取って、家の入り口の柱とカモイっていうのは、この、こういう塔をですね、入れるところの上の方のカモイっていうんですね、この溝が入っているこの柱の、横の柱の棒をカモイっていうわけですね。で、その入り口の柱と、この上の、まあ、こういう柱ですね、上に横にしてるカモイ、そこに子羊の血を塗りなさいというわけ。それからもう一つ今日のところも関係ある八節で、酵母を入れない。だから除酵祭というわけですね。酵母を除く、除酵祭。パンと苦菜を食べなさいというわけです。で、そういうふうにしておいたらですね、神がエジプトの非常にこの背いてですね、神がイスラエルの民を解放させようというのに、どんなに不思議なことをしても、どうしてもそれを聞き入れなかったので、裁きとしてですね、初めての子供をすべて滅ぼしていくんだっていう。どうしてこんな方法を取ったか、まあ、こういうふうな最後の手段っていう、これまでいろんなことをしたのに全部聞かないと。そこでこういうふうに一番大事に思っているものが、みんな死んでしまうというふうなですね、ことにならないと聞かないということだったからされたというわけです。そしてこの血があなた方の印となるんだと。その血があったらその裁きを過ぎ越すのだと。とてもこれ不思議な方法なんです。そしてですね、この子羊っていうものは、これはここにおられる方々も相当何十年何十年と聖書を学んだ方々も多いと思いますが、この旧約聖書の中で他に子羊の血を流しなさいとかどうこうということは他にあんまり出てくるだろうか。ちょっと思い出してみられたいと思います。それはですね、全然と言ったら出てこないんです。罪人、あるいは祭司の清め、贖いをするときでも子羊ではなくて牛なんですね。力強い一番価格の高いのは牛。牛の血をっていうのがまず出てくるわけです。それからお羊とかにも出てきます。傷のない。で、不思議なほどですね、ここだけに子羊というのが血、子羊としかも血ということで出てくるわけなんです。これだけたくさん旧約聖書あるのにですね。そういうことも、まあ、なんとなく読んでたら気がつかないことなんですけども、ここのところにですね、いわばピカッとこう何もないところに子羊の血っていうのはいきなりピカッと光るような形でここに出てくるわけです。そしてあとはずーっと出てこないんですね。出てこないけれど、水越しの祭りという形で子羊の血ってのはそこだけに繰り返し繰り返し毎年毎年最も重要な記念日としてずーっと出てくるわけです。そうしてそれがですね、今日のルカのところにあるように、イエス・キリストが子羊として捧げられるという、そのちょうど杉越という祭りの時ですね。それにもう一度言えば非常に重要な意味、あるいは最も重要な意味として出てくるわけなんです。まあそういうふうにですね、この杉越っていうのは初めてここで出てくるんだけど、あとは不思議なほどそれに出てこないということなんですね。それぐらいこの子羊の血を流すというような形はですね、特別にそこだけに言えば、ここだけに現れるように、まあ、神様がされている。ここの場合、まあ、でも子羊でなくてもよかった。普通のお羊とか羊でもよかったはずなんだけど、特にこういうふうに指定したわけですね。 そうしてこのように別に血を流さなくてもですね、神様は万能なんだから、イスラエルの人だけの家だけをですね、そのまま通り越して、何も別に血をわざわざ塗らなくても通り越してですね、そこだけ、助けて、そしてエジプトの人だけ殺していくという方ですね、それもできたはずなんです。だけどわざわざ不思議なことに子羊を殺して、その血をですね、入り口に塗っておいたところだけということをして、子羊の血を流すということを特にこのように使われたわけなんですね。はい、まあ、そういうことでもう一つですね、この過ぎ越しということと関連して、これは実は安息日ということもつながっているわけです。これはこのずっと前にも出エジプトしたこともあると思いますけれども、安息日はどういう意味があるのか、何が起源なのかということはですね、これは創世記ですよね。創世記にあるということはみんな知ってるはずです。一番初めに。神が6日間で宇宙世界を創造されたと。7日目は休んで、単に休んだだけではなくて、それを特別に祝福を置いたと。その第7日目に祝福をここに置かれたわけですね。それが一番みんなが知っている起源なんです。もう一つの意味がですね、後から付加されたわけです。で、それが神明期に出てくることなんですね。安息日ってなぜ、そういうふうにずっとあるのかという。神明期の5章を見ていただいたら、5章の15。289ページですね。神明期の5章の15のところです。289ページ。ここにですね、安息日を守ってこれを聖別しようというのが十二課が書いてあって、あなたはかつてですね、エジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こせ、覚えようと。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのだと言ってですね、このように天地創造6日間でしたから、7日目に休んで祝福したからそれを守るのだということは、全く別の理由がもう一つここで新たに加えられているわけですね。で、それがこのように救い出されたということは、すなわちですね、本来滅びてしまう、確かにイスラエルも滅びてしまうはずだったんだけど、それは最後の時でも災いが過ぎ越したわけですよね。過ぎ越したからこのように守られて、脱出解放することができて解放されていったわけです。そういうことを記念する。だから過ぎ越してくださったという記念するためにも安息日があるということを言っているわけです。まあ、そのようにですね、非常に重要なことですね。最も大事な記念日として、これ過ぎ越しということがあるわけです。そういうことをちょっと、まあ、背景としてですね、知っておいた上で、まあ、今日のところをもう一度見るということですね。今、今日のところに入るわけですが、水越祭といわれる除光祭、酵母を除く、どうして酵母を除くかというと、酵母っていうのはですね、一種の腐敗ですね。腐敗と同じということは昔から知られておったわけですよね。そういうことで、酵母が入っているというのは一種の汚れ、汚れがあると。だからそれをすべて、あらゆる汚れを除いたものという意味でもあってですね、このように除光祭というようになっているわけです。で、そのことについてはですね、パウロがそういう意味合いで使っている箇所がありますので、こう一回ね、そこのところもちょっと見ておいたらいいと思います。それは、コリントの手紙でですね、 五章第一の手紙ですけれども、五章の、305ページですね。五章の7、8。第一コリントの五章の7から8までのところですね。305ページ。いつも新しい練り子のままでいられるように古いパンダネをきれいにとどめおどけ。年にあなた方はパンダネの入っていないものだったと。こういうふうに古いパンダネ、悪意と邪悪のパンダネはもう入っていない、覗いてくださってるんだと。そういうものとして変えられているんだということを言った後でですね、こういうふうに純粋で真実のパン、パンダネの入っていないパン、そういうことでですね、酵母を除かれ、良くないものを除かれたパンで吸い越し祭を祝うではないかというふうなことが、こういうところでも書いてあるわけですね。で、この酵母を除くというふうな関係がないようなことも、実はそういう霊的に受け取るとですね、こういうふうに新しい意味を持ってパウロも使っているということなんです。私たちが礼拝するときも、そういう良くない思いとかですね、濁った思い、良くない悪い考えを除いて、そして絶えず礼拝をすると、まあ、そういうことにつながっているわけです。はい、それでまあ何度かあちこち見ましたけれども、そういうことでですね、その吸い越しのときに、ユダの中にサタンが入ったと。いうような言い方しています。このサタンが入ったということ。それもっと前からですね、こういう悪い考えを持っていたはずなんですね。それどうしてこの時に突然書いてあるのかっていうことはですね、これは、ヨハネ福音書ではですね、サタンがある考えを入れていたというようなことと、サタンが入ったというのと別にしてやるわけです。まあ、よく似たようなことと思うかもしれませんが、そういう区別をしてヨハネ福音書では書いてあるんですね。で、それはですね、もう何度か、まあちこち見てちょっと煩わしいかもしれませんが、まあ、自分で読むときにあんまりこういうふうに見ないでしょうから、まあ、こういうときにはあちこちとできるだけ対象しながら見るということでですね、見てもらっているわけですね。ヨハネの13章13章のところですね。13章の最初2節と13章の27節この2箇所が今日のところと、まあ、ちょっと関わりあるわけですね。13章の2節では、夕食の、ここでも1節にですね、杉越の祭りの少し前、要するに杉越の祭りということと重ね合わせて関係づけて書いてあるわけですが、自分の解き方が来たことを知っていたと。で、弟子たちは最後まで愛したと。その夕食の時に、すでに悪魔はユダの中にイエスを裏切る考えを抱かせていた。考え、思いを入れていたと。で、その後で27節になると、いよいよ最後の夕食ですね。最後の晩餐。普通のただの夕食ですが、このパン切れを受け取ったらサタンが入って、そしてすぐに出ていったと。いうことが、この30節、ヨハネの13章の30節って書いてありますよね。ユダはパン切れを受けるとすぐに出て行った。時は夜であったと。独特の言い方でしてますが、 それ夕食なので夜は当たり前だけど、わざわざ書いてるのは霊的な夜ということで言ってるんですね。こういうサタンが働く状況だと。でもここでわかりますことは、サタンっていうのはですね、いろいろな時にそういう悪い考えを入れるわけですね。でも実際に心の中、魂に入り込んだら実際に実行に移していくと。それ、あの人はですね、死んだらいいのとか思うような気持ちもですね、これいろんな人に起こるかもしれないわけです。けど実際に殺せよことはもう滅多のことでは起こさないはずですね。まあそういうことで、ね、悪いことでもちょっと言うてやろうかと思っても、それも悪い、なんかサタンが働いてたんですけど、実際に言ってしまうということは、それはもう消えないわけですね。そういうふうに言おうかな、言ってやろうかなと思うまでは、サタンが、まあ、考えを入れたんだけど、実際に言ってしまった、これはサタンが働いたということにもなると。そういうようにですね、現実の行動に移すと、ブレーキがもう止まらなくなって、これもここではそういうふうにサタンが入ったというふうに書いてあるということがわかるわけですね。悪い考えも、いわばサタン、悪魔。これは言語がちょっと違うからです。ほとんど同じ意味で言ってるんですね。悪魔ってディアボロスと。サタンというのはサタナースというギリシャ語でしてあるんですが、同じ意味でもちろん言ってるわけです。まあ、そういうふうにですね、大体この罪の思い、神様の正しい清い思いから外れたものをみんなある意味ではサタンが働いて抱かせるということも言えるわけです。ですからたくさんそういうことがあるんだけど、それはいけないと思って、制御すると。神様の今度はが働くと。神様の思いが働くたら、いや、そんな考えはいけないと。に抑えるわけですよね。支配する。だけどそれが負けてですね、実際に悪いことを言ったりしたりしてしまうと、これはサタン本当に入り込んだということにもなるわけです。そういう意味で、ここではサタンが考えを抱かせるということと、実際に実行に移すということをちょっと区別して書いてあるということなんですね。で、このこととちょうど逆のことが私たちにもですね、起こる。サタンが入るということも起こるけど、それがパウロが言っているキリストが私たちのうちに入るということです。キリストが私たちのうちに住むということ。で、こういう、さっきのサタンのこともちょっと似てるんですけど、神様がですね、遠くから考えを入れる。それは旧約聖書にずっと書いてあったことです。アブラハムにおいてもですね、ノアにおいても、誰においても。神様はこう言われた。それで従っていくと。神様はそう思いを入れると。だけど、旧約聖書には神様がダビデの心の内に住んだっていう表現がないわけですね。アブラハムの心の内に住んだのことがないわけです。そこまでそう言われて、それに聞いて従うということなんですが、新約聖書になるとですね、イエスが確かに言われるだけではなくってですね、キリストが聖霊が私たちの内にまで吹き込んでくる。内にいると。そういうふうに非常に内部的にもなってくるわけです。外からもちろん語りかけてくると。あるいはこの私たちのただ中で働かれるんだけど、一人一人のこの内にまで入り込んでくる。入り込んでくださると。古い私がもう死んで生きているのはキリストだ。とパウロが言っているぐらいです。そういうふうにですね、このユダのことだけで私たちは終わるのではなくって、私たちにはそれと全く別のですね、神様、あるいはキリストが入ってくださるのだということをですね、私たちは非常に大きな恵み、最大の恵みとして受け取ることができるんですけど、同じ心でもそれ全く逆のことが起こるというわけですね。気をつけてなければ。それで次のもう一つの区切りのところはですね、7節以降のところは、これはどういうことかといえば、その部屋、食事をする過ぎ越しの食事、まあ、これが最後の夕食晩餐。晩餐というのは前が言ったように、これ本来間違った訳をですね、晩餐というのは豪華な食事を言うことは、国語辞典でひらめいたすぐに分かることです。非常に素朴な夕食をですね、もう最後の、ごく簡単な夕食が晩餐なんて日本語ではないわけですね。私たちがどっかでちょっと素朴な夕食を言ったら、これ晩餐なんていう人おらないわけなんです。宮中晩餐会とかね、そんな類のことですから、それにずっと最初間違って訳したらみんなそういうふうに伝わってしまっているところがありますね。非常に素朴な食事。これが最後の夕食なんですね。水庫の食で部屋はどこか、部屋はどうしたらいいか。と言ったらですね、この実説で、都に行ったら水瓶を運んでる男に出会うと。こ とても不思議なことですね。都っていっぱい人が歩いてるわけです。そのたった一人水瓶を背負ってる男なんていうことを見てもない、してまだそんなことを話し合いもしたこともないのにですね、その男に出会うのだと。そしたら、いまで一緒に行きなさいと。そしたら、主人に来いえと。先生が弟子たちと一緒に水越しの速度、部屋はどっかと行ってますと。行ったら2階の部屋まで見せてくれるんだと。そしたらそこで準備して。その通りに起こったというんですね。だから、全然これは相談もちろんしてもないし、たくさんの人たちがこの水越しといっぱい人が来てるわけですね。そういう中で、霊的に非常にその点も神様と同じ能力ってそこなんですね。先の起こるかで全部見通されてると。2階の部屋があると、そんなことまでわかるという不思議な人だったと、お方だったと。で、そのことは少し前にもあったですね。ルカでもですね、少し前のところでよく似たことがありましたが、19章にあったですね。19章の、29あたりからですね。この19章の29あたり、エルサレムに行くときです。二人の弟子を使いに出そうとしていったんですね。向こうの村へ行きなさいと、行けと。そこにいると誰も乗ったことない小さなロバがつながれとも見つかるんだと。ほどいて引っ張ってきなさいと。どうしてそんな自分のものを勝手に開くのかと言ったら、主が必要なのですと言えばいいんだと。ただその通り、主が必要なのだと。ここに言う言葉までですね、知ってると思うんですね。これは、少し前に、この元旦の礼拝でちょうど言ったことですね。詩編の139のところで、元旦礼拝で言ったことですけど、神様はすべてのことをですね、言う前から知っておられると。まさにこれなんですね。言う前から知ってるんだと言うんです。私たちのどんな思いも考えも行動みんなする前、言う前から知ってるというのもこういうことですね。はい。こういうふうにしてですね、ここで何を言おうとされているかというと、初めに触れたように、ユダが裏切るというふうなんですね。こんなサタンが入り込んでですね、そんな神様の力どこにあるのかと、むざむざと捉えられてしまう。と思いがちなんですが、そうではなくて、このような悪魔が働くときにも、着々とですね、神のご計画は進行しているのだということを並べてこのように言っておるわけなんですね。こういう点が聖書の非常に大事なところ、聖書的な視点の。この世だけを見てたらこの半分だけ。とっても良い人が平気で裏切られると、金で売り渡されると。神様どこにおるのか。というようなこと。この世のことばっかり考えたらそんなことばっかり思ってしまうわけです。ですからほとんど特に日本人はこんな神様いないと。どうしてこんな悪いことが起こるのか。というふうに言ってしまうんですけど、霊的に聖霊の風って言いますか、聖霊が吹くとですね、そういうふうに背後で起こっていることは分かるようになると。こういうただ中に神様のご計画が着々進行していると。それは聖霊が教える、すべてを教えると言ったように、これ考えても分かることは違うわけです。考えて分かるんだったら、頭のいい人いくらでもおるわけです。ノーベル賞級のような人もいくらでもおる。そういう人がよくわかる方で、むしろそんな人もわからない。全然わからない。関係ないんですね。いわゆる頭の良さや理解力や知識とかいうこと。関係ないということは、精霊によらなければ、今言ったようなこと、神様のご計画が進行していることはわからないわけです。で、この聖書というのはそういう意味でですね、この世の出来事も、もちろんこのいろいろな間違いも書いてあるわけですね。サタンが働くということ。その背後でこのように神の計画は働いているということ。で、過ぎ越しということも、はるか昔からですね、イエスよりも千年も前にこれが起こった。特に子羊の血をつけろと言われたんですね。それがずっともう他には出てこないで、ここのところで再び過ぎ越しの時に、ちょうどその時ですね。その時にこの世に死んでですね、血を流して過ぎ越しの子羊。それによって無数の人々が滅びから救われることにつながったという。そういう意味で旧約聖書のことが新約聖書に起こることの予言となっているという。 ですね、これも最大の予言の一つにもなっているわけです。でこんなふうにですね、旧約聖書のことっていうのは全く別だというふうに思う人がよくあるわけですね。これはユダヤ人のことだと、あの過ぎ越しなんていうのは新約と関係ないなと思う人がおるんですけど、決してそうではないわけですね。旧約聖書にあることがユダヤ人にだけでなくって、それが全世界のあらゆる人に及んで霊的な意味でですね、そういうことにつながっていったということなんです。私たちにおいてもですね、さまざまな災いというものが吸い越してくれると、それをイエス様の血、死んでくださった血、命がそのようにしてくださっておるわけです。そういう意味でこの一年もですね、イエス様が死んでくださったということを絶えず見上げ、また信じてですね、そしてさまざまな災いから吸い越していけると、そういうことを信じて、感謝を捧げたいと思うわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。